と福音の時間です。5月4日は緑の日、自然に親しむ日だそうです。この自然を管理し維持していくことが人間に与えられた重要な役割だと聖書は語ります。自然破壊が深刻な今、聖書の言葉の重さを改めて感じます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私はあるご家庭に泊めていただきました。朝洗面台に行くと、今まで見たことがないような不思議なものが置いてあったんです。テニスボールにチューブがつながってるんですが、そのチューブの先にロケットのようなものがついてるんです。そしてテニスボールにはマジックで秘密兵器と書いてあるんですね。これは一体何なんだろう、何の秘密兵器なんだろう。私はその家のご主人に聞いてみました。なんと花粉症対策の秘密兵器だって言うんですね。テニスボールをギュッと握ると、中に入ってる水がチューブ先端のノズルから飛び出すんです。このノズルを鼻の穴の中に突っ込んで花粉を洗い流すんですが、彼はこれを手作りで作ったって言うんですね。よかったらプレゼントしますと申し出てくださったんですが、辞退しました。しかし一つ教えられたことがあるんです。何のために存在しているのかがわからないものは、作者に聞くと目的を知ることができるということです。見たこともない装置も、その作者に目的を聞くなら明快に知ることができるのです。それは人間についても言えると思います。人間は何のために存在しているんでしょう。人生は何のためにあるんでしょう。人間を出発点にしている限り、その答えがないんですね。人間の目的は、人間を作った神に聞かねばわからないのです。聖書によると、人間は神の愛と力を受けて、そのエネルギーで神の栄光を表すために作られたんです。それをわかりやすく語っている聖書の箇所があります。こう書いてあります。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。さて、ここに人間のトラブル行動を解く三つの鍵があるように思います。第一に、人間は欲しがっても自分のものにならないときに争うということです。人間は欲求が満たされないときに問題行動を起こすって言うんですね。すべての問題行動の背後には満たされない欲求があります。理由のない問題行動はありません。すべての行動には必ず理由があります。そしてそれは大抵満たされていない欲求なのです。何年か前、私は二人目のお子さんを授かったご家庭を何人かの友人と一緒に訪問したことがあります。とても利発で聞き分けの良い男の子がいたんですが、そこへ待望の女の子が生まれたんですね。それで友人たちとお祝いに行きました。その赤ちゃんは本当にお人形さんみたいに愛らしい女の子でした。特に肌が大福餅みたいに真っ白なんです。本当にかぶりつきたくなるようなほっぺたで、一緒に行った友人もかわいいかわいい、真っ白だ真っ白だと連発して褒めたんですね。ところが、一人面白くないのがその子のお兄ちゃんです。今まではお客さんの注目を独占し、賢い賢いと言われ続けてきたのに、この妹の登場によって人々の目は皆自分から離れ去ってしまったんです。私はそんなことだろうと思って、彼のためにお土産を用意していました。何度書いても決して使えるホワイトボードとマジックのお絵かきセットを買っていったんですね。彼はとても喜んで受け取ってくれました。私たちはそれを見て安心し、 大人同士でしばらく会話していますと突然妹の泣き声がするでありませんか。お母さんが急いで行ってみると大福ほっぺにマジックで落書きされてるでありませんか。しかもいたずらしたその少年はこう言ったんです。ほら、白くないよ。普段はとてもそんなことするように思えない良い子でしたので、びっくりしてしまいました。一体なぜそんな悪さをしたんでしょう。彼の心が愛で満たされていなかったからです。人は満たされない欲求があると、その欲求を満たそうとして、とんでもない問題行動に走ります。欲しがっても自分のものにならないと争うのです。そしてそれは子供も大人も関係ないんですね。第二に、欲求が満たされないのは神に願わないからだというのです。この場合は親との関係において不信感が入り込んでいるからですね。妹が生まれても親の自分に対する愛は少しも変わっていないという事実は彼の中に十分伝わっていなかったようです。彼はそれを十分に味わう必要があります。自分の存在の土台である親から大切にされ愛されているのだと納得できないので妹の顔をマジックで塗りつぶしたのです。そんなことをすれば親との関係はもっと悪くなります。しかし親に向き合おうとしないとよりひどい問題行動に走るんですね。親は妹が生まれた後も彼のことを大事に思っているのですが、その親の愛を見失っているということが問題行動の原因なんですね。これは大人も同じです。人は魂の親である神に愛されて作られたのです。それなのにこの神様から離れ、自分を大切に思っている神を見失っているんですね。これが問題行動の原因なのです。第三に、願っても受けられないのは悪い動機、間違った考えで願うからだって言うんですね。自分の思い通りにならないときには、実力行使で強制力を発揮してでも我を通そうとする理由って何でしょう。世界の中心は神ではなく私だという人生観に生きているからです。これを自己中心って言うんですね。自己中心って何でしょう。自分以外のすべての人々は自分を楽しませるために存在していると考えて生きることです。世の中は自分の欲求を満足させるために存在していると考えることです。世界は私の望みを叶えるために動くべきだと考えることです。これを自己中心と言うんですね。しかし、あなたも私も世界の中心ではありません。あなたが亡くなった後も世界は淡々と動き続けることからしても、それは明らかです。この考え違いが人生を不幸にしている原因なんですね。では、私が世界の中心ではないとしたら、誰が世界の中心なんでしょう。この世界を作りになられた創造主、生ける誠の神様こそは、万物の存在目的、存在意義、目的の中心なのです。実は、この中心を見失って生きることから、欲求不満の人生が始まってるんですね。神様は私の存在に目的を与え、愛を与え、使命を与え、幸せを与えるために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。そしてキリストは人として生まれ、十字架にかかり、人間の罪の代わりに裁かれ、死に渡され、墓に葬られ、三日目に復活なさいました。それは、キリストが私たちに罪の許しを与え、永遠の命を与え、平安を与え、喜びを与え、将来に希望を与えるためです。どうぞあなたも、イエス・キリストをご自分の救い主として信じ、キリストという神に心満たされ、欲求満たされた人生を歩んでください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。Jストリートで永遠の愛。
静かに音もなく永遠に。
のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。ヤコブの手紙、4章、1節から3節まで。それでは、また来週。提供は福音プロダクションズでした。